この朝の聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙6章1節から14節。ローマ人への手紙6章1節から14節をお読みいたします。それではどのように言うべきでしょうか。恵みを増し加えるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることになると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストにあって自分は罪に対して死んだものであり罪に対して生きているものだと認めなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。本日はこれらの箇所から新しい命に歩むと題しまして鴨下直樹牧師に語っていただきます。
パウロはこのローマ人への手紙の5章から8章までのところで信仰に生きるようになった人の新しい生き方とはどういうものなのかという話を今しています。前回の説教の中で一つの例え話をいたしました。死に向かう滅びの列車に乗っていた私たちに反対側から命に向かう列車がやってきた、その列車に乗り移ること、それが主イエスを信じて悔い改めることだという話をい たしました。そうしましたら、先日祈祷会である方が子供の頃歌った福音賛美歌を思い出したという話をしてくださいました。ご存知の方がどのぐらいいるかどうか分かりませんが、福音の汽車という歌です。私が子供の頃はよく二丁学校なんかで流行った歌です。歌ってみようか今どうしようか迷ってるんですが、福音の汽車に乗ってる天国行きにポッポッ罪の駅から出てもう戻らない、切符はいらない主の救いがある、それでただ行くっていう、まあそういう歌ですね。最後まで歌いたいんですけどやめとこうと思いますが、まあ、よくこのことを表した歌だと思います。主イエスの救いがやってきて、その、まあ、汽車ってもう今ないのでね、もう列車というふうに言った方がいいかもしれませんけれども、その列車に飛び乗って命の方に進むようになった、まあ、そんな話をいたしました。もう一つの話をいたしました。それは天秤の話です。私たちの罪の重さとキリストがしてくださった恵みの重さの話です。このキリストがしてくださった恵みの量があまりにも重いので、そのマスから溢れ出てしまうほど、そんな恵みをキリストは与えてくださったという話をしています。この前の5章の20節でこういうふうに言いました。罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。たくさんの罪を犯したものを主イエスはさらに大きな恵みで、その罪にも勝る豊かな恵みで私たちを救ってくださった、そういう話です。そこまでが前回の話だったわけですが、そうすると今の言った言葉は別の理解をもたらす危険をはらんでいました。というのは、たくさん犯した罪を神様が許してくださるんだったら、どんどん罪を犯せば犯すほど神様は恵み豊かにしてくださるわけです。そうするとどんどん罪を犯してもいいんじゃないのという、そういうふうに考える人が出てくるのではないかということです。まるでゲーム機のですね、無敵のアイテムを手に入れたようなもんです。もうこの無敵のアイテムを手に入れたので、もうこの後はルールを無視してもう何をやっても大丈夫、神様があなたは義だと言ってくださるわけですから、もう鬼に金棒です。何をやっても許される、ハレルヤって言ってですね、もう何でもやってもいいように考える人が出てくる、そのことを危惧してパウロはここからそういうことじゃないよという話をしようとしているわけです。でパウロはこの考え違いをどういうふうに解き明かすかという中で、その説明として選んだのが洗礼を受けることの意味です。3節でこういうふうに言っています。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。パウロはここで主イエスを信じてバプテスマを受けたということは、キリストと一緒に死んだんですよということをまずここで話しています。バプテスマというのは継ぎ木するという意味です。主イエスという、まあ、大きな太い木に、幹の木にですね、私たちが継ぎ木をする、それが洗礼を受けるということの意味です。そうするとキリストというお方の命に私たちは生きるようになるわけです。バプテスマを受けるときに教会では洗礼槽というのがありまして、水の中に身を沈める、 まあ、神霊というふうに言いますが、そういう洗礼のやり方をします。その他にも頭に水を注ぐ適霊という洗礼の仕方があります。まあ、どちらが正しいかということではなくて、それぞれの教会の習慣の違いです。意味していることは同じです。私たちの教会の場合は水に浸すわけですけれども、その水の中に体を沈めることを通して、古い自分はそこで主イエスと一緒に死んだのだ。パウロはここで洗礼というのはそういうことだと説明をしているわけです。聖書の中で洗礼の意味をこのように解き明かしたのはパウロが最初です。もちろんそれまで教会の中で洗礼ということについては語られていたはずです。福音書の中にはバプテスマのヨハネの洗礼のことが書かれています。でこれは悔い改めのバプテスマというふうに説明されています。そして主イエスがなさったバプテスマは聖霊のバプテスマなのだということが語られています。神の霊である聖霊がその時に注がれるということは福音書の中にもすでに記されております。けれども洗礼を受けるということがどういう意味なのか、どういうことなのかという意味をパウロはここで丁寧に語っています。あなた方はバプテスマを受けました。水の中に入るときにあなた方は主イエスがあの十字架の上で死なれたように、水の中で主イエスと共に古い罪のある自分はそこで死んだ。それが洗礼を受けたということの意味だとパウロは語ったのです。私たちは信仰を持つ前と洗礼を受けた後の生活の変化のことについて思い悩むことがあるかもしれません。先日私は東海聖書神学塾の説教学の中で渡辺善太先生の分かって分からないキリスト教という説教を紹介しました。まあ、この説教は50年ほど前になされた説教です。渡辺善太先生というのは50年前東京の銀座教会の牧師をしておられた方です。日本の説教の歴史の中でも最も優れた説教者であったと言われるような人です。この分かって分からないキリスト教というのが、まあ、どういう説教なのかというのを簡単にお話ししたいと思うんですが、はじめに私たちは、まあ、いろんな理由があって教会に来るようになります。そして聖書の話を聞きます。そこでまず分かったとなって信仰に入るわけです。ところが教会に何年か来ていると自分の信仰はどうも他の人のように力強くないのではないかと感じ始める。礼拝や祈祷会に出席してよく分かろうとするんだけれども、どうも自分にはよく分からない。自分は他の人のような生き生きとした信仰ではないのではないかという不安が生じてきて分からなくなる。そういう分かったんだけれども分からないという状態に陥るという話をしています。そしてそれを乗り越えて分かって分かるという信仰に至るんだという、まあ、その道筋のことを、まあ、この丁寧に解き明かしている説教です。まあ、聞いてみたいという方は本をお貸ししますのでぜひお読みくださればと思いますが、その説教をここでそのままするわけにはいかないわけですけれども、皆さんの中でもこの分かって分からないという状況に陥っておられる方が中にはあるかもしれません。今日私たちに与えられている聖書の問題になっているのはこの分かって分からないことと言っても良いかもしれません。というのは私たちの罪の問題ですけれども、 私たちが教会に来始めた時、まずそもそもこの罪というのがよくわからないわけです。私たちは罪というのを法律上の罪だというふうにまず考えます。法律を犯している、破っていることを罪というふうに一般では言うわけです。けれども自分は犯罪を犯しているわけではないので、教会で罪と言われてもどうもピンとこないわけです。でも聖書が罪とは何かというふうに言ったときに、信仰の世界でいう罪というのがどうもあるらしいということがだんだん分かってきます。それは神様が願っている神様の心に反していること、それを罪だと教会では言うんだ、聖書では言うんだということがだんだんと分かってきます。これを聖書では罪と言います。この神の意思に反してしまっているものは死に支配されてしまっている。そうなるともうあとはそれは認めるか認めないかという問題になる、信じるか信じないかという決断になるわけですけれども、そこでそのことが分かったとなって初めて信仰の道が開けてきます。ところが今度はその罪をめぐって分からないという事態に遭遇します。聖書はその罪を主イエスが十字架の上で全部引き受けてくださって死んでくださった、そして私たちを罪から救ってくださったというわけです。よかったと思って、分かったと思って信仰の生活をし始めるんですが、今度その罪というものが全然自分の中からなくなっているような気がしないわけです。自分の中から罪が許されて消えたどころか、ますます罪が大きくなっているように感じるようになる。そうすると分かったはずなのに分からないということが起こってきます。そこからが問題です。この罪の問題というのは私たちの中にこびりついてなかなか自分から離れてはくれません。そういう中でパウロの言葉を聞く、罪が増し加わるところに恵みも満ち溢れましたという言葉を聞くと、これはいい言葉だな、罪を犯しても大丈夫だ、そこに恵みが満ち溢れるんだから、もう罪のことなんて気にしないでどんどん悪いことをしても大丈夫だという考えに落ち着きたくなる。そんなことはないはずだと思いながら、もうこれでいいや、このすっきりしない感じからなんとか自由になりたい、そういう気持ちが私たちの心の中に出てくるのかもしれません。パウロは4節でこういうふうに言っています。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストの御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。パウロはここで神の身思いと離れた罪の生き方をしていたこれまでの自分は、洗礼を受けた時にもう死んだ、その後どうなるかというと、キリストがよみがえられたように私たちもよみがえるんだと言います。そしてここでパウロはこのよみがえったという言葉を新しい命に歩むというふうに言い換えました。これまでの自分のしてきた生き方とは違う生き方をするんだ、それこそが新しい命に歩むことになると言ったんです。じゃあこの新しい歩みというのは今までの自分とどこが新しいのでしょうか。それは7節にあるんですが、死んだ者は罪から解放されているというふうに言っています。今まで死に向かう列車に乗って生きていた私たちは 命に向かう列車に乗り換えたわけです。だからもう命に向かっているわけで、もう罪に支配されることはなくなったんだ。まずその原理を説明するところからパウロは始めました。もう死に向かってはいません。根本的な生き方の向きが変わったわけです。ということは、私たちの生活は今までの生活と基本的に変わったはずなんです。けれども私たちの実際の生活は今までと何の変わりもなく同じように続いていきます。さまざまな誘惑があるわけです。まあ、けれどももうそれに支配される必要はないとパウロはここで言っているわけです。まずその理屈をここで説明します。理屈が分かっていないとその先に進めないからです。昨日ちょうど娘が算数の割り算の問題が分からないと言って頭を悩ませていました。こんな問題だったんですが、ちょっと簡単に説明するとこういう話です。1000円持っていました。1人330円のお菓子の袋を買った。余りが10円あった。何人で分けましたかという問題です。今皆さん頭の中でお考え取られるかもしれませんけれども、で最初にその1000円から10円のお釣りの分を引いて990円にして、そこから330円で割ればいいんだよという説明をするんですが、なんで最初に10円引くのか分かんないっていうところで引っかかってたんですね。で、まあ、今私は簡単な問題に変えたのでいいんですが、この問題は実際もっと難しい765とかですね、20残ったのが25とか、なんかまあ難しい数字だったんです。で、まあこういうふうに計算するんだよというふうに、まあ理屈を説明する。で、理屈が分かれば次からはその問題が解けるようになるはずなんです。で、信仰もそういう意味では同じです。罪のこともまず理屈として死の方向にはもう向いてはいなくて、もう命の方向に向いているようになりました、もう罪に支配されることはなくなりましたという、その理屈から始めることが大事です。分かったらやればいいだけだからです。ところがですね、問題はリバウンドが起こるということです。ダイエットに例えてみればすぐ分かると思います。私には5人の兄弟がいるんですが、昔一緒に住んでいた頃ですね、よく兄弟たちとダイエットの話をしました。決まってよしダイエットをしようというのは夕ご飯を食べた後です。必ずそうです。皆さんの中にもそういう方があるかもしれません。いつもそうすると私、いやだから食べる前に言おうよって言うわけですけど、食べる前は言いたくないわけですね。理由は簡単です。食べたいからです。ダイエットをした方がいいということは分かってるわけですけれども、食べたいという欲求があるので、ダイエットしたいという思いよりも食べたいという欲求の方が勝るから、ダイエットがなかなかできないわけです。でもダイエットしたら痩せると分かっているということは大事です。本当に分かったらやめるからです。でも本当には分かっていないのでなかなかやめられないんです。で、問題は分かって分かるということなんです。どうしてもダイエットをしなければならない状況がある、このままいくと命の問題があるとかですね、こういうものを食べ過ぎているとインスリンを打たなきゃいけない、まあ、いろんな方があると思いますけれども、そういうことが本当に分かって、ああもうやめようと考えることができるようになる。罪の問題もこれと同じです。本当のことの重大さが分かると罪の問題もやめることができるようになる。このまま食べ続けていけば いろんなことに起こっていく、まあ、言われてもなかなかわからないということがあるわけですけれども、罪のリバウンドも分かっていても本当のところではまだ分かっていない部分がある。そしてこの分かって分かるというところにまで達するにはどうするのかというと、一つ一つの罪の問題があるわけですけれども、この罪の問題を絡まった糸をほどくように、これを何とかしよう、これを何とかしようというふうにやろうと思ってもですね、一つほどいてもまた次のことが絡まっているわけです。そうすると一つ一つの問題を解決しようと思って一生懸命やっても根本的な解決には至らないわけです。そういう時はどうしたらいいかというと、絡まった糸のまんま神様に全部渡してしまうことです。ごめんなさい、できないのであとやっといてください。そしたら神様が全部ほどいてくれます。自分のことを全部ひっくるまとめて神様に任せてしまうこと、そのことが本当に分かると、個々の罪の問題を神様に委ねるんだということが分かってくるわけです。でも分かっていない部分があるからまた失敗します。その都度このことも神様に任せるとやっていくしかないんです。牧師であっても同じです。私も同じような失敗をずっと今でも繰り返し続けてますけども、その度に神様に委ねるしかないんです。その時に私はキリストと一緒に十字架で死んだ、古い罪の自分はもう死んだんだ、この私の命はイエス・キリストに継ぎ木されてキリストに全部委ねたんだから全部このお方に託すんだということを分かるということ、このお方はもう罪に対して死んで新しい命に生きておられるのだということを受け入れることがどうしても必要なんです。十二節にこうあります。同じようにあなた方、自分の打った字が間違っていて6章の6章の12節ですね。同じ11節だ、ごめんなさい、11節。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさいとここに書かれています。認めなさいと最後にあります。神が私たちを義と認めてくださいました。この義は自分に及んで、自分は今神に対して生きるものとなった、神に委ねて生きるものとなったのだということを自分で認めるんです。あの問題はどうしよう、この問題は誰に頼もうではなくて全部神様に委ねる、自分はそういうものとなったと認めること、それが私たちの新しい生き方なのだというんです。そのことをまず認めることから始まっていきます。認めたらそのまま全て自分を丸ごと神に委ねてしまう、そして神様の方向を向いて歩んでいくんです。そうであれば今までの罪の生き方の方が楽だったということにはならなくなります。 私たちはキリストと一つにされていきます。キリストという大きな木に結びつけられるのです。その木に結びつけられているのは私一人がしがみついているのではありません。私たち周りにいる人たちみんなキリストに結びつけられています。だからパウロはこの5章の21節で最後のところで私たちという言葉を使ってから、この6章からは主語が私たちという言葉に変わっていきます。これは私だけの問題ではなくて私たちの問題だからです。もはや私たちは一人ではない。お互いにキリストに結び合わされてキリストと一緒に生きるものとなった。このキリストと一つになっていく。キリストの死に預かるということはキリストの命に預かるということです。私たちの罪の問題がそこから自由になってこの主に全てを委ねて歩むことができるようになるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちをキリストにあって一つに結び合わせてくださいました。私たちの罪をあなたは一緒に抱えてくださって死んで滅びの世界に持って行ってくださいました。そしてあなたは3日目によみがえって新しく生きる命を私たちに与えてくださいました。このあなたと一緒に歩んでいくことができるようにあなたは私たちに新しい命を新しい生き方を与えてくださいました。主よ、どうか罪に支配されることがありませんように、罪の誘惑に引っ張られて元の生活に戻ってしまうことがありませんように、あなたを見上げることができるように、あなたに全てのことを託していくことができるように、どうか私たちを導いてください。分かって分かる、そういう信仰を私たちにお与えください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。